関東特集。子ども食堂とは、あったかい居場所できてます。地域住民による取り組みとして、無料または定額でご飯や温かな空間を提供する子ども食堂が市内で広がっています。子どもの食事の場だけでなく、大人を含めた地域コミュニティが築かれ、さまざまな形の絆を深める場になっています。7月にオープンしたボランティア団体悠久の花園が運営する子ども食堂ニコニコランド。この日はボランティア含め総勢18名の方が国部西町会会館に集い、子どもたちは思い思いに過ごしていました。11時30分ごろから代表の西村悦子さんによるかわいそうな象の朗読会があり、みんなで真剣に聞いていました。その後は待ちに待ったお昼ご飯。献立はボランティアの方がみんなに喜んでほしいという思いを込めて3時間煮込んだ手作りカレー。いただきますの掛け声の後、子どもたちはおいしそうに頬張っていました。ニコニコランドの取り組み。国部西町会会館で毎月第1土曜日と第3土曜日に子ども食堂を開いています。食事だけでなく、絵本や塗り絵、ボードゲームなどさまざまな遊び道具が揃っているので、楽しく遊ぶことができます。またスタッフの方も一緒に輪の中に入って遊んだり、話を聞いてくれたりと、子どもたちが安心できる空間が作られています。ニコニコランド時、毎月第1土曜日と第3土曜日11時から17時。お昼ご飯は12時から13時。ところ、国部西町会会館。国部西 2-1-19。対象。当面は朝日ヶ丘小学校区の小中学生と付き添いの方。なお、市内在住の対象校区以外の方も申し込みが可能です。費用、小学生以下は100円、中学生以上と引率者は300円。申し込み、電話予約、問い合わせ、悠久の花園代表西村さん、電話 080-3860-8429。子どもたちの力になりたい。悠久の花園代表、西村悦子さん。質問1。なぜ子ども食堂を始めましたか？昔、コンビニに一人でお弁当を買いに来ていた小学生の女の子の姿が目に焼き付いて離れず、寂しい思いをしている子どもたちに、ここにいていいんだ、と感じてもらえる場所を作りたいと思ったからです。質問2。子ども食堂の立ち上げ時に苦労したことは？若いボランティアの方などが積極的に協力してくれたおかげで、計画してから1年ほどで形にすることができました。一番苦労したのは子ども食堂ができる場所を見つけることでした。古民家や空き店舗などを探しましたが、希望の広さがなかったり、保健所の要件をクリアしている物件がなかったりと、時間がかかりました。この場所を使わせてもらうことを了承してくださった区長さんのご協力のもと、子ども食堂を開くことができました。質問3。どのような場所にしたいですか？子ども食堂の活動をネガティブに取られることがありますが、地域全体との交流の場だと考えています。わいわい楽しく、にぎやかな子ども会をイメージした明るい場所にしたいです。質問4。地域の方へ発信したいことは？親御さんにも子ども食堂の活動に興味を持ってもらい、 一緒に来て体験してほしいです。そして子ども食堂の活動に協力していただけたらと思います。また若いボランティアやここで育った子たちにも引き継がれていけば嬉しいです。最後に子どもたちにとって心地の良い空間を提供できる場所が増えていってほしいと思います。インタビューしました。ボランティア、栄節子さん。質問1。何でこの活動を知りましたか？ニコニコランドでボランティア活動をしている方から、お昼ご飯を大量に作ってほしいと声をかけられ、この活動を知りました。質問2。参加しようと思ったきっかけは？もともと料理を作って、みんなで食べてもらうのが好きなので参加しました。質問3。どのように活動していきたいですか？みんなに喜んでもらえるように頑張りたいです。季節のお料理も作りたいです。質問4。ボランティア活動に参加したい人に一言。自分に合ったお手伝いがきっとあると思いますので、積極的に参加してほしいです。世代を超えた交流の場を作りたい。ここにプラス。ここにおいでよ、代表、前田義行さん。太平寺、円林寺住職。ここにおいでよの取り組み。太平寺会館で毎月2回、片下南小中学校区の小中学生を対象に宿題カフェを開催しています。地元ボランティアや大学生らによる学習支援と寄贈されたお菓子の提供を通じて子どもたちにとって安心できる居場所づくりをしています。また季節ごとにイベントも開催し地域の交流を深めています。なお今年の7月から始めた子ども食堂には、幅広い世代の方々がボランティアとして参加されています。質問1、なぜ子ども食堂を始めましたか？設立当初は子ども食堂を計画していましたが、コロナ禍で実施できず、スタッフ間で話し合った結果、宿題カフェとしてスタートしました。今回コロナも落ち着き、夏休み限定で子ども食堂を開催することとなりました。質問2。開催中に気をつけていることは？子どもたちにまた来てもらえるように接し方に気をつけています。わんぱくな子どもたちに注意するとき、頭ごなしに叱らないこと、否定しないことを心がけています。年配の方々は、自然な形で諭してくれるので、安心してお任せしています。質問3。やりがいを感じる瞬間は？子どもの成長を見ることが楽しいのと、帰り際にまた来るねと言ってくれると、疲れも忘れ、僕ら自身も子どもたちに励まされていると感じます。子どもたちが来てくれることによって、スタッフ一人一人が居場所をもらっているように思います。質問4。今後の目標は？子どもの居場所づくりを中心に、幅広い世代の方々が交流できる場を継続していきます。この活動を必要とする方がいる限り、続けていきたいと思っています。ここにおいでよ、宿題カフェ。時、毎月第2土曜日、9時から正午。第3水曜日、15時から17時。ところ、太平寺会館。太平寺 2-18-16。 対象、片下南小中学校区の小中学生。子どもたちのためにお昼ご飯を作っていた平井勝さん、山口健二さんにお話を聞きました。 参加したきっかけについて平井さんは、同級生がスタッフとして活動しているのを見て、できるところまでやろうと決め参加しました。山口さんは以前テレビのニュース番組で一人でご飯を食べている子供を見ました。少しでもそのような子供たちを減らしたいと思い活動に参加しましたと話してくれました。取材中、食事をしに来た子供たちに気さくに声をかけておられ、子供たちも友達とおしゃべりするように会話を楽しんでいました。子供たちが萎縮しないように、また気兼ねなく来てもらえるように冗談を交えながら接することを心がけているそうです。女性スタッフの方は子供たちとの接し方が上手で感心してしまうと話されていました。今後については、子供だけの居場所ではなく、地域におられる様々な世代の方々にも楽しんでいただける空間を作っていきたいそうです。最後に、皆さんの温かい寄付もあり、活動ができています。ありがとうございます。応援してくださる方がいましたら、ご連絡お待ちしています。とメッセージをいただきました。
ボランティアスタッフ募集。私たちにもできること。みんなが笑顔になる空間を一緒に作りましょう。ニコニコランド。活動内容。食事作りや配膳、片付け、子どもたちとのコミュニケーションを通した居心地の良い場所作りなど。時、第1土曜日と第3土曜日、9時から17時。ところ、国分西町会会館、国分西 2-1-19。対象、大学生から年配の方まで。子供と関わるのが好きな方。調理師や食品衛生管理士など、食に関わる資格を持っている方、大歓迎。問い合わせ、悠久の花園代表西村さん、電話 080-3860-8429。 ここにおいでよ。活動内容、学習支援やお菓子、食事の提供を通して居心地の良い場所づくりなど。時、毎月第2土曜日9時から、第4水曜日15時から。ところ、太平寺会館。太平寺 2-18-16。 対象、大学生から年配の方まで。子どもと一緒に活動することが好きな方、大歓迎。ここから始まる豊かさがある。柏原フードパントリー。柏原フードパントリーとは、ご家庭などで消費しきれない食品や日用消耗品を柏原市社会福祉協議会などに寄贈することで、物資を必要としている柏原市在住の方や市内の子ども食堂などのボランティア団体に直接お譲りし活用してもらう取り組みです。総合受付窓口、時、平日10時から16時、ところ、社会福祉協議会窓口、オアシス3階、問い合わせ、社会福祉協議会、電話 072-972-6786。 寄贈する、電話連絡の上、直接お持ちください。寄贈いただきたいもの、食品、お米、白米、玄米、アルファ米、乾麺やインスタント食品、乾燥野菜など、日用消耗品もお待ちしています。受付できないもの、 賞味期限が2ヶ月を切っている、開封済みまたは破れているもの、生鮮食品やアルコール飲料、受け取る電話連絡の上直接お越しください。対象柏原市在住でフードパントリーにご理解いただける方、中身を選ぶことはできません。ご存知ですか？ファミマフードドライブ、食品を店舗に寄贈していただき、社会福祉協議会を通じて子ども食堂や柏原フードパントリーへ提供する取り組みです。ところファミリーマート、法善寺駅前店、問い合わせ社会福祉協議会、電話 072-972-6786。